の自主防災の指導をしましたので、こちらの発表させていただきます。講座を振り返りまして、見えたものは、市役所の仕事の内容が、アバウト分かったと。理解ができたということ、それからもう一つは水道とゴミ処理を見学させていただいて、その現場の状態を見まして、ゴミとそういう資源の回収とかこういうものについては、大変なことやということで実感として学ばせていただいたということでございます。それで感じたことは、このゴミ問題がその今の状態を見ますと、処理については金もかかるし大変なことなんで、もうちょっとこれは考えないかなということ、そういうことと、それから環境問題について出てきましたのは、街並みが市長がよく言われる狭山池と、それから日本に4番目に住みやすいとかという話を何回も聞かされたんですけども、そういう行政として街並みの作り方をもう少し指導するイニシアチブを取っていただいたらいいんじゃないかというようなことを話出てきました。それからこの3番目に、自分のところで何かしていきたいという感じたことというのは、定年になって退職されて、企業付き合い、老人会とか自治会の活動はあまりしてなくて、手近な問題、たちまち向かいに孤独の人が住んでるとかいうと、全然どんな人が住んでるかわからないということで、大きくするにはなしに、手近なところから始めていきたい、そういうコミュニケーションを取っていきたいというようなことが感じたことで出てきたことです。で、2番目の自分の取り組みたい活動についてテーマですけれども、先ほど出てましたように、独居老人の福祉活動、これはその人に連絡付きを持っても電話を持ってない、新聞は取ってない、物を言わない。ということで、孤独、どうしても家の中に閉じこもってしまう。それで連絡の取りようがないんで、本人は一向に困ってないんですけど、周囲が困ってると。ということで、これに取り組んでいきたいこと、一つ出てきたことと、それから空き家対策ね。それは普通の一戸建ちの場合は割と少ない、あっても、見やすいと思うけども、アパートとかマンションの場合だったら、管理入ってしまうからわからないんですね。空いてる空き家か何か、それでどんな人がどう住んでるかっていうのわからないんで、この空き家対策についても、この防犯の面にも不安がありますし、そういうことをやっていきたいと。今後一番のところでも言いましたが、以前がありましたけど、空き家にシンナーを住み着かれたんです。もうそれやると、やっぱり火災の問題とかいろんな問題がありますんでね、そういうことの空き家対策を取り組んでいきたいと。それから私の方でこれで言ってみますが、自主防災の組織の完成っていうのは、自主防災は狭山三十地区ほど自治会にありますけども、自分のところだけ災害が来ないと思ってる人多いんですよ。それからあれはもう遠慮せんとみんなに温度に来るんで、他の差別がありませんので、ぜひ参加してくれってもなかなか来ないんで、これをなんでそういうことか言うと、うちらの地区は大体これだけ多いんですけども、建築法の改正前の家なんです今。これ56年か後にできたやつは、そういう地震の対策全部耐震構造になってますけども、その以前のものが大きな地震来た場合はみんな木造潰れる可能性があります。その時に どういう形にどんな人が住んでるかっていうのは把握できないんです、なかなか。それから今現在住んでる人をつかめるような状態とか、そういうことを皆さんに毎年申し上げて、防災訓練と、それから狭山市の防災訓練に参加してますけども、一向に連絡先を教えていただけないということは、一番やかましい言われるのは個人情報なんです。これを表に出されて出してくれない。それでもこれは何とかして作っていかないといけないと。それからもう一つは、先ほど言ってました、隣近所が身近な問題から始めたいというのは、自治会活動を活性化させて、で高齢者のそういう、ね、福祉、できるだけ集まる場を作って、みんなで対話を広げて、隣組のね、昔の絆を作っていきたいと。こういうことが、以上出てきた案でございます。以上でございます。
ありがとうございました。続きまして、都市計画行財政をお願いいたします。
すいません、あの都市計画行財政のグループです。で私たちはあの
お名前さん、
大原と申します。あの2人おりますけども春子の方です。よろしくお願いします。最初にあの都市計画行財政について学ぶことが大事じゃないかなと、あのこれはもう全員がそういうふうに思っております。それであの今役所の、町づくり、今町づくり研究会というのがありますけれども、そこで学びたいということと、あの円卓会議でそのあたり の当初自治会と円卓会議っていうのがその区分がよくわからなかって、ここの学びの場であの勉強させていただいたということと、それともう一つは円卓会議というのがあのミニ市役所的なもので行政との関わりがあるんじゃないかなということをちょっとあの考えてみました。で次にあの自分たちの取り組みたいテーマというところで、あの町の活性化 A と B にグループを分けたんですけれど、あの今人口減っていうこともありまして、要は町を活性化するために若い人の住みたい町づくり、そちらの方をあの考えてみてはどうかということで、あの空き家対策とか、あの駅周辺 の, あの近所の森の整備で、あのニューファミリーに対して、まあ、都心部へ行くための補助金を設けたり、そんなこともしたらどうかなという考えがありました。それとあの子ども教育で、あの前回昨日ですか、滋賀県の方であのお手伝いということで、まあ、役所ではなかったと思うんですけど公民館であの日々活動食事のを作ったりしているあのお母さんの仕事ですね、それをあの公民館で教えたりとかいうことで、あの親の日々の仕事の大変さとか学ぶ場があったりしたんですけれども、まあ、そういうようなこともやったらどうかっていうお話がありました。で次にあの町の活性化につながるんですけれども、道路の整備、あの自転車道と道路との、まあ、緩やかな環境づくりとか、あの今ありますのは天の街道ありますよね、あの辺りを利用して の, あのハイキングコースの道路の整備とか、歴史的なあの歴史の古い町ですから、歴史散策とかそういうようなことも考えたらどうかなと。であの食住グループによるあの、コースが、まあ、3つほどコース考えお話があったんですけれども、そのあたり の, あの桜の花を植えたりさつきを植えたり、道路 の, あの景観をすごく良くするようなことをしたらどうかなという話になりました。で私たちのグループは、まあ、学ぶということと町の活性化であの人口増を図るために、若い人がもっとあの集まるような魅力ある町づくりをしたらどうかということと、歴史ある町をもっとあの他へ発信できるようにしたらどうかなということでまとまりました。以上です。
ありがとうございます。続きまして環境をお願いいたします。
の岡本真理子です。よろしくお願いします。心強いです。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。
赤坂と申します。
赤坂さんは市役所で、環境関係。
私発表者ではありません。赤坂と申しまして、市役所で公園緑地グループに所属しておりまして、まあ、環境に関係する仕事をしております。
で、私は一市民なので、こういういろんな話が聞ける環境のグループで今日話し合ったこと、まず環境と言いましても、住環境と自然環境、この2つに分かれるのではないかと最初になりました。住環境、これを整えようとなると、人が住みやすい地域を作るということは、環境を自然保護されているところを少し崩してしまうことになるんですね。整えるということになります。でも、こう自然環境を良くするとなると、私たちが住みよいという、まあ、コンクリートなどからは少し離れてしまうのではないかと。ただこの2つの環境を良くしないと、私たちのこの住みよい街っていうのにはきっとならないと思うんですね。ですから、このまず人と自然、これが共生するということ、住みよい街づくりにする、これがこの環境分野にとって私たちが取り組むということ、すごく莫大ではあるんですけども、この住みやすい街づくりというのが、環境分野の、はい、至った結論なんですが、漠然ですよね。たくさん話出ました。住環境、まあ、ポイ捨てやめよう、とても初歩的なことです。例えばポイ捨てしないようにとなると、外観を、まず美しいところだったら自分が捨ててはいけないという精神的な何かがこうあるので、それならまずはこう桜とか、この樹樹とか、場所によっては花水木ですか、などのこの自然を道路沿いに増やすことによって、まず目で、あ、ここに捨てたあかんなと思わせる、そんなことも一つの取り組みにできるのではないかとなりました。ここで花とかが出てきたんですね。ということは、この自然環境を整えるという分野の話出てきました。それなら私たちの住む街近くに草木を植える、そしてそれを整えていく、自然を守る、これだったらこ う, うまくいくんじゃないかなど、本当にこの折り合いっていうのが難しいねという話になりました。でも折り合いってなんとなくこう冷たいイメージがあるんですね。こう住み分けと言いますか、でも分けるという表現ではなくて、ここは共生、一緒に良くしていく、これが、まあ、環境ってすごく漠然とした分野に行ったなと今日思ったんですが、とにかく私たちが住みよい街づくり、これが、これから私たち今住んでる富山に住んでる人はもちろん、これから富山に住みたいなと思ってもらうにあたって大切なことなんじゃないのかなと、はい、なりましたが、いかがでしょうか。こんなにできるのかな。聞けてますか。言い足りてないことないですか。環境の皆さん、聞けてますか。はい、以上になります。
ありがとうございます。素晴らしい発表でしたよ。ありがとうございます。では最後になりますけども、福祉部門の発表をしていただきます。お願いいたします。はい、新池東理事会の方から伺ってます。安本です。よろしくお願いします。私の福祉の講義の時にちょっと用事がありまして欠席させていただいてます。で、皆さんどうなのかなと思って福祉の席に座ったんですが、お二人でということになってしまいましたんで、ちょっとここのね、
いろんな目ももう寂しい状況なんですけども、先ほどの環境の方のご説明に混ぜんようにちょっと頑張りたいと思います。はい、まず一つ目ですね、振り返りについてなんですけども、もうこれについては皆さんの方からもお言葉出てました。こういうプリントで講義を受けるよりもこう目で見たやつの方が非常に印象深かったよと、まあ、いうことかなというふうに思います。でそれに付け加えてですね、まあ、今回のこの町大の、講演ですか、これの目的というのはもういろんなことをずっとね小通り、お聞きしてということで、そういう目的であろうかなというふうに勝手に考えてるんですけども、まあ、一つの講義ごとにもうちょっと時間いただいて、これですか、一週目に講義を受けて、その次の週に同じテーマでみんなでディスカッションするとかね、まあ、そういうふうなものを入れていただければ、もっと頭に残ったかなと、まあ、いうふうに思っております。でそれとか、かなり多くの項目でしたので、今日はこれ 5ですね、5つの分野でもっと深くね伝えてもいいかなと、まあ、いうふうな、印象を持ちました。はい、それが振り返りです。であと、まあ、メインの福祉に関してなんですけども、まあ、福祉と言いましてもね、高齢者福祉、障害生活援護まだありますかね、まあ、いろんな分野があると思いますけども、今日はなんか高齢者福祉の方の話で、まあ、時間切れと、まあ、いうふうな感じになっちゃってるんですけれども、まあ、最近こう街を見させていただいてて、非常に私の自治会でもそうなんですけども、独居老人の方とか高齢者だけの所帯とか、まあ、そういうのが非常に多いように思います。先ほどのね防災の方もそういうお話出てましたけども、まあ、そこら辺はですね、なんかもうちょっとこう地域でそういう状況を把握する方法っていうんですかね、まあ、そういうものがないかなということで、まあ、独居老人さんとか高齢者の世帯を減らす方法を、まあ、教えていただきたいなと、まあ、いうふうにも思います。で今今日出席されている方で2世帯3世帯での家庭の方っておられます？だいぶおられますか？高齢者夫婦だけとか若い世代とか、まあ、そういうふうなことで、まあ、私らの子供時代にはもう3世代では普通だと、まあ、いうふうな感じで、まあ、教育面におきましてもおじいちゃんおばあちゃんからいろいろ教わるとかね、まあ、そういうようなこともあったんですが、そこら辺がまあだんだんだんだんこの、まあ、世の中そういうふうに変わってるんでしょうけども、まあ、そこら辺もちょっとこう修正する必要があるんでしょうかなと、まあ、いうふうな感じもいたします。で、まあ、住宅事情によりましてね、そういう2世帯3世帯住めないと、まあ、いうふうな状況もあるんでしょうけども、ちょっと私一つ、ああいう集合住宅でもね、お年寄りだけじゃなくて、その同じ階とか隣の階に、まあ、うまくいければですけどもね、ご親戚の方が近くに住むとかね、まあ、そういうふうなことができればいいかなというふうなことも思っておりました。で、ですから、独居老人とか高齢者所帯っていうのを何かこう減らす方法ないかなっていうのが私が常に今思ってたことなんですけど、まあ、そこら辺ですね。でそれとあと最近特に言われております、介護予防ということで、実際介護を大きになる段階になってこうやりますとご本人さんにも非常に負担がかかりますね。で当然ご家族にも負担がかかります。そういや介護を受けなくてもいけるように予防面で、もっと力入れてやればね、いいんじゃないかなということで、じゃあどうするのということでいろんなこういう案が出ておりますけども、
いいんじゃないですか？ここら辺のこと
に介護予防と生き生きしてもらうためにどうしたらいいんだろうというふうなことでお話ししたときに何点かお話ししたことがあります。元気を出すっていう意味ではやっぱり高齢やからもうリタイアしてしまってただ仲良く元気にいれたらいいんやっていうんではなくって旗を打って高齢の方が四国の方で生き生きされてるとかおやきを打ってるとかつまり現役っていうことですね。年取ったから元気でお金は関係ないっていうことはないと思うんです。だから何かそういう企業を起こしていくというふうなことがあれば責任ももちろん少しずつですけれど生じるだろうしまたお小遣いとかいろんな意味でやりがいもあるんじゃないのかなっていうことを思ったりしました。また農業とかの趣味の中に農業なんかもう多分取り入れられてるとは思うんですけれど先終わりがないエンドレスの趣味やし日々新鮮で通じていったりすることがあったりするのに農業とかも取り入れたらいいよねっていう話をしたりしました。で独居老人を減らそうっていうお話をしていた時に独居の老人だけの世帯というのが悪いのかというふうなこともじゃあつながっていったらいいんじゃないでしょうかとかいうふうな話もしたりしました。その中で今ファミリーサポート制度って子どもさんをお持ちのご家族を応援する応援しましょうっていう登録制度があるっていうのは聞いてたんですけれど子どもだけではなくてじゃあ高齢家庭もそういうファミリーサポート制度みたいな感じで遠くの親戚より近くの他人って言いますけど疑似の親戚みたいなものをもっと作っていけばどうかなっていうふうなこととかまた、高齢者の集まる場所保育園障害者の集まる場所放課後の児童会とか別々に作っているんじゃなくてできればそれがごっちゃに集まれたら世代の交流とか話題とかいろんなことで気がつくことが増えるんじゃないのかなそれが福祉って高齢者の福祉障害者の福祉、生活保護の福祉、とか区切っていきすぎているのかもしれないできればそういう場もあればいいなっていうふうなことも出ました。
はい、ありがとうございました。最近ああいういろんな介護施設なんかでも保育所とドッキングしてるところってあるんですかね。で、そういったものをまず、おじいちゃんおばあちゃんから教育を受けるっていう、世代間交流みたいなね、ものにつながってくるんじゃないかなというふうに思います。で、結論的には、介護にならないように生きがいを持って、日常生活、健康な生活を私も含めしていきたいなと思います。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんそれぞれご意見を出されて、考えていただいて、
意見をまとめていただいて、非常に下に飛んだお話でございました。非常に、重要な提案がたくさんございました。これをぜひですね、今後実現できるように、活動につなげていっていただけたらと思います。それで、我々は今まちづくり研究会というのをやっておりましてそれの部分に分かれてですねこの5つの部分があるわけですけれどもそれに分かれて活動をしておりますしで、次回地区長会その他市内にはたくさんの団体がございますからそれぞれでやはり今皆さんがご答弁いただいたことを実現できるようにぜひ頑張っていただきたいと。そうしますと、我々のこの大学も価値があるものになっていくと思いますし、ぜひよろしくご協力をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ちょっと連絡事項ございます。
皆さんどうもご苦労さまでございました。今日で授業が終わりました。あとはもう終了式だけとこういうことでございますので 今日も皆さんいろいろ活発な発表していただいて、聞かせていただきましたんですけども、
ぜひ今日の問題点を掘り起こされましたので、それをいかに実現するかというところ。